Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか。山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ2006年6月に放送したもののスペシャルエディションです。今回のエキスパートはサッカーの辛口解説でもおなじみのセルジオ越後さん、その前編です。サッカーを通しての独自の子育て論、さらにはサッカー文化についてお伺いしていきます。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
セルジオ越後、サッカー解説者。1945年7月28日ブラジルサンパウロ市生まれ。18歳でブラジルサンパウロの名門クラブコリンチャンスとプロ契約。ブラジルオリンピック代表候補にも選ばれる。1972年に来日し、東亜不動産、現在の湘南ベルマーレで活躍。1978年から財団法人日本サッカー協会公認爽やかサッカー教室、現在のアクエリアスサッカークリニックの認定指導員として、全国各地で青少年のサッカー指導に当たる。またサッカー解説者として日本サッカーの向上に貢献。著書に金子達人との共著による継承、さらに激震、日の丸を背負った男たちへ、サッカー目視録、ジーコジャパンへの緊急通告、セルジオ越後の子育て論などがある。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしておりますラジオ版学問のすすめ、本日のエキスパートはセルジオ越後先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、セルジオさんは日本サッカー協会公認のアクエリアスサッカークリニックの認定指導員として各地で、30年近く、もう日本全国ですね、青少年のサッカー指導に当たられて、またセルジオ越後の子育て論という本も出版されていて、全国の子どもたちと数多くの触れ合いを経験されていらっしゃるわけなんですが、その長い、そして数多くの触れ合いの中で、このところの子どもたちがこう何か変わったというようなことってありますかね。
もちろん変わっていく、社会が変わることによって子どもに微妙な変化が、ね、出てくるということは間違いないと思うんですね。昔の社会、昔の生活、考え方、昔の親、今の親、今の学校の教育、いろんな意味でね、社会が変わることによって、子どもが変わってくる。地域差もあります。やっぱり都会、小さな町っていう、ね、そういう、環境の中でやっぱり子どもが育つっていう、基本的な、ね、理論っていうのはないんですね。その環境によって、生活とかそういう子育てとかそういうところが変わってくるということは、日本だけじゃないじゃないかなと思いますね。はい。
でもその30年近くその指導されてきて、はい、これまでには本当に多くの J リーガーたちも、多分いらっしゃると思うんですけども、はい、その昔の育てた子どもと今の子どもっていうのは、その環境の違い等々はあると思いますけども、はい、何か大きな違いっていうのはあるもんなんですかね。
例えば体の強さとかね、活発さとか、昔の方があったように感じますよね。
やっぱり今の子の方がちょっと弱いかなっていう部分が、
弱いというより、はい、便利社会になりましたからね、昔は地方ほど元気な子がいたんですけど、今地方ほど歩かないんですね。1世帯3台車があるんですね。要するに、経済的に恵まれてきた、社会になってきたということは、便利社会の良さの裏にね、やっぱり便利さっていうのはいかに負担かけさせないということで、オートメーションですから、そこに、みんなが巻き込まれている、僕はサッカー教室やった時に、昔子供が歩いてきたり、あるいはその自転車乗ってきたりいろいろあったんですけども、混乱するんですね、駐車場がね。
それほどみんな車で来る。
そうですね。サッカー教室終わってから、もう ぐちゃぐちゃになってるんですね、その入り口から路上駐車したりね。まあ、そういうところやっぱり生活に入ったから、うん、やっぱり目先にあるっていうね、みんなあの子供がファミコンやるとかテレビっ子だからっていうね、そうじゃなくてやっぱりその社会そのものの中にね、うん、幼稚園は送り迎えがあって、スイミングスクールは送り迎えがあって、コンビニは目の前にあってね、テレビから全部リモコンっていうね、して最近携帯電話って言ったら動けって言っても無理ですね、これはね、はい、だからそういうね社会の変化の中にね、予算もあるんですね。例えばあの新幹線ができたとか高速ができたことによって、その交流、要するに違う地域を目指して日帰りで体験できるとか、そういういいものもね、要するに幅広いその完成度とか、そういうのはあの良さとして、まあ長年やったらやっぱりそういう変化が起きてきてますよね、
はい、今の子どもたちに必要なこととかものっていうのは何なんですかね。
まあ、自然っていうのはね、あの基本ですから、子どもの、その自然たくましくなるというね、その野生的なところの環境は、うん、あの破壊されていってるのは間違いないですね。
なるほど。
あの怪我したら困るとかね、そこにボールが当たったら痛いからどけろとかねサッカー選手なりゃしないよね、それ
そうですね。まあ、でもそんな中、そのサッカーというものを通じて、はい、まあ、セルジオさんは、いろいろと活動されてるわけですが、はい、そのセルジオさんの理想の子育てというか教育というものに対しても、そのサッカーというのは有効なものですか。
いや、もうスポーツは触れ合いのもとであるし、うん、まあ、スポーツだけじゃない、スポーツは例えば社会の中にその人と人と出会うという、勝つ喜び負けた悔しさとか、個人プレイプラス団体の中で行動を起こすとか、まあ、社会そのものがね、その中にその体を鍛えながらできるというのは、これはもうサッカーに限らずスポーツの社会に必要な役割をこなしているという部分じゃないかなと思うんですね、うん、
なるほど。
だから選手にならなくてはいけないというところじゃないんですね、うん、あの最終的に、まあ、選手になっても現役時代は短いんですから、うん、最終的にスポーツを通して何が残るかというのは人脈ですね、財産は友達ですね、これはね。だから、まあ、僕は長年サッカー教室やって50万人近くの子どもと接触したんですけども、僕が誇りに思っているのは選手になった人じゃないんですね、うん、スタンドに入ってサッカー好きになった人たちらですね、はい、これはもうはるかに選手らより多いということはね、これがまあスポーツが我々に与えていく財産じゃないかなとは僕思いますよ、ね、うん、
特にやっぱサッカーだとそれが作りやすいという
のは、まあ、団体種目ですからね、あのボール1個で、個人発想でね、うん、みんなが自由にその発想してそこで遊べるという環境ですから、まあ、サッカーもあんまり管理してこうだだって事業にしたら意味がないと思うんですね、うん、だから、まあ、僕のサッカー教室の理論っていうのは、教える時間は校舎で、遊ぶ時間は校庭で、まさに小学校ですね、これはね、うん、子供にふさわしいですね、うん、校庭だけの学校ってありえないよね、嫌いになりますよねで、授業では教えられる、校庭に出て個人発想する、その2つが必要と思うんですね、うん、だからまああの日頃みんなあの授業されてる子供が多いからサッカーでね、うん、で僕がたまに行って校庭の分やってあげるんですよねだすごく喜んで楽しんでね、はしゃいでっていう、うん、その2つが必要と思うんですね、子供は勉強する時間と遊ぶ時間、その交互にね、うん、やっていくっていう必要性があると思いますね、うん、ずっとついてずっと教えたらあの子供はその考えなくなる、その個性がなくなるっていうね、言われたことはきちんとやるっていうね、まあちょっとロボットっぽくなってくるということですね、
うん、なるほど。そうするとそのサッカー教室を通してセルジオさんが子どもたちに教えたいというのはやっぱりその辺の発想力だったりとか、
あのもう日本の言葉そのもの環境ですね、だから教えるという言葉がよく出ますよね、うん、
なるほど。
だから僕一緒に遊んだら子どもを学ぶということですね、伝わっていくということですね、1たす1は2って教えるじゃなくて、1たす1は何だっていうね、要するに謎なぞですね、要するに答え出したらしらけるんですよ。だから僕いつも子どもがあの技術を見せて教えてって言ったら、教えるもんかってね、お前俺の敵だっていうね、教えたら俺がやられるから嫌だってねっていうことは子供は必死でこう見るんですね。でやっぱり物を見て覚えるっていうのは子供ですから、まあ僕はあのよくサッカー教室は子供にサッカーの上手になりたいならファミコンみたいよっていうの、一つの技術は一つのソフトだっていうね、 教える人いなくて、うん、やめろって言っても隠れてやるぐらいになったらうまくなるんだよっていうね。だから確かファミコン教える人いないんですね、うん、でお兄ちゃんから弟あるいはあの先輩から後輩に伝わってくるんですね。だからあれが技術って僕言うんですね。だから教えようとしたら要するに限られてくるんですね、うん、みんなあるところまでしか行かないんですね。して競争させたら本当に特別要するにもうどんどんどんどんもう伸びる子はどんどん伸びていって、で差がついても傷つかないんですね、その自然体の中に。で教えた社会の中でね、大人が気を使ってね、平等平等ってやりたくなるんですね。子供の遊びにね、平等がないんです。だから面白いと思うんですね。
なるほど、いかに遊べるかと。
そうですね、遊びっていうのは子供の務めのよ、大人の仕事のよね。うん、大人の遊びとはちょっと違うのね。
なるほど、
はい、夢中になって時間忘れるっていう時間がね、はい、一番貴重な時間のね、物覚えるのにね、うん、何時から何時って覚えてる時間が一番いけない時間ですね。
Let's get knowledge with fun.
我々大人もですね、その会社の組織とか、まあ、人材育成とかっていうこと、まあ、いろんなやんなきゃいけないことあるわけなんですけど、そのサッカーの考え方ってその辺に生かすことってできるんですかね。
まあ、あのセクションによってね、うん、あの十分活かせるという、まあ、サッカーチームそのものがね、うん、あの会社とすごく似てるところがあるんですね、
はい、
例えば監督はあの営業本部長っていう、うん、そして選手っていうのは、まあ、ゴールキーパーとかバックラインっていうのはね、まあ、裏方で、はい、まあ、3K の仕事をするっていうね、そう、はい、あの華やかじゃないっていうね、うん、でハーフとかゲームを作るところはその企画 の、うん、あのセクションで、これは非常に自由で非常に楽しくて、非常に上司たちらとあるいは社長とね、結構会議ができるっていう有利な立場ですね、うん、
はいはい、
そこは非常にその作家の中にもやっぱりスターが多いっていうね、うん、して両サイドはやっぱりボール運ぶ、まあ、足が速いっていうのはやっぱり作った製品をその運ばなくていけないですよね、まあ、早くて効率がいいほど、はい、で現代サッカーにはお得意さんのところまで運ぶ、うん、空っぽで持ってこないでまた戻ってくるという、それは守りというんですね、うん、攻撃も守りもね、はい、でストライカーというのはトップセールスマンですね、
うん、
これは筋で評価されるし、うん、筋が上がることによって、一番可愛がられる人であるし、うん、でローカルームが営業所ですね
、はい、
そこにやっぱり売り上げが良かったり悪かった時のその部屋の雰囲気が、うん、あるいは上司の顔の全然違いますよね、
うん、
だからまさに会社と似たところじゃないかなと思うんですね、うん、みんな華やかじゃないんですけども、うん、誰が一番大事だということをみんなが必要だということをね、うん、デスクも必要ですし表出る人も必要である、うん、ただ華やかさが違うというのは確か会社もね、
うん、
トップセールスマンは非常に社長に可愛がられるということは間違いないと思いますね
なるほど、はい、じゃあその辺そうか、じゃあちょっとうちこの辺が詰まってるんだよなみたいなふうに思ったら、
その文化という国の違いがありますからね、はい、あの例えばブラジルと日本を比べようとしたら非常に難しいことで、うん、参考になるものと全く使えないものがあるし、うん、そこにやっぱり国の違い文化の違いがね尊重してくるんですね。例えばアジア東アジア特に日本はあの一民族でできているあの国古い歴史で、
はい、
ブラジルというのはあの要するに世界中から集まった民族でできた国、いろんな宗教いろんな考え方いろんな文化のぶつかり合いがあって そこに議論討論しながら、だからブラジルはすぐ縦には動かないんですね、
うん、
けどもその複数 あのいろんな地域の民族が集まったおかげでこう横に連絡取らなくてはいけないんですね、あの生きていくためにね、うん、日本の場合は一民族だから縦にすごく早く動くんですね、けども横の動きがないんですね、横の連絡がうまくないんですね、必要ないんですね、ツールの一声で全部動くんですよ、物作るのにすごく早い国ですよ、作ってから続けさせるのはいつも苦労する国だね、はい、だから戦争があっても立ち上がるのは早い、不景気になっても立ち上がるのは早い、だから外交がうまくないとか、そういういろいろこう自分から声かけないとかいろいろあるんですけども、そういう国 その良さもあるし、それを変えるのに世界共通っていうのはなかなか作れないと思うんですね。それぞれの国の文化その歴史を見たら やっぱりそこにこの違いがあるし、でブラジルでも日本の真似しようとしてもできないし、日本も例えばあの自由に見えるあのブラジルのこともやろうとしてもできないんですね。それもやっぱりスポーツとか教育とかいろんなところにね、あの出てくるということは言えるじゃないかなと思いますね。
まあでもそんなブラジルから、まあ、セルジュさんが日本に来られてもう30年以上、
はい、33年になりますね。33年、はい、
その間に日本の社会って変わりましたかね。
いや変わりましたね。
変わりました。
街が変わった、交通便が変わった、開発がものすごく進みましたからね、まあ、それが一番人間を変えてしまったということじゃないですかね。今一昔24時間じゃないかなと思うんですね。寝て起きたら変わってますし、それにこうついていこうとするのが精一杯で、すでに遅れてね、追いかけてるというあの感じがしますよね。だからまあどんどんどんどん物は進むことによって、その後その後遺症も出てくるっていう、ただそれをもう止めるとか片付けるとかね、そういうゆとりも余裕がないんですね。とにかく秒数でだんだん動かなくていけない国になってきたっていうのは、ちょっとこうゆっくり振り返ってみるっていうのはね、あの目に見えないところにね、あのダイヤルを回すっていう電話も遅くてもう我慢できないんですね。線がついてる電話ってもう、あ、そこまで行くのが効率悪いんですね。で、人の机まで行くのがもう面倒くさくなりましたよね。だからすでにもういかに早く早くっていうのはね、もういろんなところにね、もうとにかく世界一せっかちな国、言葉を変えれば世界一働く国、世界一効率がいい国、だからいろんな名前つけられるところが複雑ですね、これはね。ここまで進んだらね、なかなか元に戻せないということは言えるじゃないかなと思いますね。
でもやっぱりこのままではちょっとあんまり良くなさそうですね、そうなるとね。
まあだからみんな必死で働いて必死で儲かってね、して、老後は静かなところに過ごしたいっていうのは皮肉みたいなもんですね。
どうしたらでもそれ、そのもうしゃかり気になってるのが直せるんです
かね。まあ、競争社会、数字っていうのは人を向きにさせるし、まあ、人間は結構体をいじめたり体に無理したり、まあ医者に行って宣告されて、あ、これは大変だって怖くなったらやっと気がつくんですね、だから中に入ったら見えないんですから、余裕があれば一回引いて一回見ればね、自分を見失っていってる、その大きなマシンの中に自分は巻き込まれているということは間違いないじゃないかなという感じがします。
何かに追われちゃってる。
そうです。
自分で考えるよりもなんか周りにせき立てられてっていう感じになっちゃったんですね。
そうですね。交通だけのスピード違反じゃなくてね、その生活のスピード違反も国が法律で考えるべきじゃないかなと思いますね。
でもそれは例えばサッカーっていう競技見てみると、はい、そのピッチに出たら例えばもう局面局面では自発的に考えて動かなきゃいけないスポーツじゃないですか。
いや、あのそれはプロの世界ですね、はい、だから、はい、遊びでは立ててもいいんですね。だからスポーツというのは選手のためにあるものじゃなくてね、まあ、例えばゴルフやったらアンダーパーで回らなかったらゴルファーじゃないとかね、バスケットというのはダンクショットやらなかったらダメとかね。そうじゃないと思うんですね。そこに自分の能力で参加して、そこにスポーツが与えるその良さ、上手でも下手でも友達にはなれる、体を動かせる、いろんなことが同じことを味わえるんですね。あとはその成績とかレベルとか、それだけは単純に違うところですからね。ただ日本の場合はスポーツは選手のためだけにあるんだって誤解してるんですね。で、蓋開けてみたらなりやしないの、みんなね。まあ、あのカラオケを見習えって言うんですね、歌手は歌いに来ないよね。けどもあのみんなが楽しめるという、そこで交流できるというね。だからスポーツのカラオケがあっても僕はいいじゃないかなという感じがしますね。
ラジオ版学問の進
スペシャルエディション、
ラジオ版学問の進めスペシャルエディション、サッカー解説者のセルジオ越後さんをお迎えしての前編をお送りしました。ぜひ後編もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/進め、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、川野健でした。